4ページ。葛城応援クーポン券。市内のお買い物で地元を元気に。商工観光プロモーション課。電話 0745-445-111。一昨年から続く新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済的損失を被っておられる市内事業者様の影響を緩和するとともに、地域における消費活性化につなげることを目的として、葛城応援クーポン券事業を実施します。対象、令和4年5月1日時点で、葛城市の住民基本台帳に記載されている方、対象店舗、市内事業者、使用期間、7月1日金曜日から9月30日金曜日。給付額、お一人につき2000円のクーポン券。内訳、限定券500円 ×2 枚、共通券500円 ×2 枚。葛城応援クーポン券に関するお問い合わせはコールセンターまで。電話 0120-748-448。 10時から17時まで。なお、土曜、日曜、祝日、休み。詳しくは二次元コードからご確認ください。二次元コードがあります。ゴミの分別にご協力ください。リサイクル量を増やして、ゴミの削減につなげよう。クリーンセンター。電話 0745-445-300。 ゴミの分別にご協力ください。ゴミをきちんと分別して出すことにより、資源ゴミとしてリサイクルできる量が増え、環境保持につながります。ゴミカレンダーの7ページから10ページに沿って分別にご協力ください。ゴミカレンダーは次の3箇所で配布しています。1、新庄庁舎2階環境課。2、大麻庁舎1階総合窓口課。3、クリーンセンター。ゴミ集積所は清潔に。ゴミ集積所は地域の皆様により清潔に管理していただいており感謝申し上げます。今後も使用される皆様が気持ちよく使えるように引き続き清潔に使用していただきますようお願いします。大型ゴミの収集について。大型ゴミの収集は専用ダイヤルに申し込みをするリクエスト方式です。申し込みの際は、市役所の代表番号などには電話せず、次のダイヤルに電話してください。収集方法など詳しくは、ゴミカレンダーの7ページをご覧ください。また、大型ゴミの収集は、毎回多数のリクエストをいただき、業者が1日に100件前後の件数を収集するため、収集がお昼を過ぎることもあります。ご了承ください。大型ごみ申し込み専用ダイヤル。電話 0745-445-353。 受付時間8時30分から17時まで。土曜、日曜、祝日を除く。5ページ。マイナンバーカード申請受付中。休日窓口もぜひご利用ください。市民窓口課。電話 0745-445-002。カードの申請をお手伝いします。マイナンバーカードに使用する顔写真の撮影からオンライン申請まで 無料でお手伝いします。本人確認書類、運転免許証等をご持参の上、窓口までお越しください。また、カードの申請をいただいてから受け取りまで約1ヶ月かかります。申請はお早めに。マイナンバーカード休日申請受け取り窓口。マイナンバーカードの申請受付。申請書記入の補助、写真撮影、無料。およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。丸一、時7月9日土曜日9時から17時まで。ところ新庄庁舎1階市民窓口課。大麻庁舎1階総合窓口課。丸二、時7月24日日曜日8時30分から正午。ところ大麻庁舎1階総合窓口課。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証等。交付の場合、電話予約時にご確認ください。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室。電話 0745-44-8107。 新型コロナワクチン4回目接種券の発送スケジュールについて、3回目を接種した60歳以上の方、3回目接種月が令和4年3月の方は発送時期7月中旬、3回目接種月が令和4年4月の方は8月中旬。いずれも接種可能日は3回目接種から5ヶ月以上経過後。3回目接種から5ヶ月以上経過した18歳以上、59歳以下の方。接種対象者、1、基礎疾患を有する方。2、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方。なお、1、もしくは2に該当し、接種を希望する方は、市から送付する接種券発行申請書に必要事項を記入し、返信用封筒にて、新型コロナウイルス対策室に提出してください。後日、市から接種券を発送します。新型コロナワクチン接種の実施期間について、6月20日現在、新型コロナワクチンの接種を受けられる期間は、令和4年9月30日までとなっています。接種券をお送りしている方で接種を希望される方はお早めに接種してください。新型コロナワクチンの集団接種スケジュールについては接種券に同封のご案内を確認ください。会場の混雑を防ぐため接種会場には予約時間の15分前にお越しください。予約方法。葛城市新型コロナワクチンコールセンター。電話 0745-44-3820。 土曜日曜祝日を除く。9時から17時まで。葛城市ワクチン接種WEB 予約サイト、市ホームページ内。 二次元コードがあります。6ページ。国民健康保険のお知らせ。保険課。電話 0745-445-003。 7月中旬に国民健康保険税の納税通知を送付します。納期第1期、納期限8月1日、納付月7月。第2期、納期限8月31日、納付月8月。第3期、納期限9月30日、納付月9月。第4期、納期限10月31日、納付月10月。第5期、納期限11月30日、納付月11月。第6期、納期限12月26日、納付月12月。第7期、納期限令和5年1月31日、納付月1月。第8期、納期限令和5年2月28日、納付月2月。普通徴収の納付月は7月から翌年2月までの年8回です。納期限までに納めてください。口座振替を利用の方は、納期限に指定の口座から振替します。特別徴収の納付月は、年金支給月の年6回です。10月、12月、2月の年金から天引きされる国民健康保険税額をご確認ください。なお、令和4年度の途中で普通徴収と特別徴収が切り替わる場合があります。詳しくは、納税通知書をご確認ください。75歳になられる方、令和4年度途中で75歳の誕生日を迎える方の国民健康保険税額は、誕生日の前月分までの税額です。75歳の誕生月からは、後期高齢者医療保険料が課されます。国民健康保険限度額適用認定書と限度額適用標準負担額減額認定書以下認定書。医療機関に認定書を提示すると窓口での支払い額保険適用分は高額療養費の自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。認定書の有効期限は、毎年7月31日です。認定書は、毎年申請が必要です。引き続き、認定書が必要な方や、新規で交付申請する方は、8月以降に国民健康保険非保険者証を持って保険課で手続きをしてください。認定書の発行期日は申請月の初日です。なお、国民健康保険税を滞納していると認定書が交付されない場合があります。70歳以上、75歳未満の方へ、非保険者証と高齢受給者証が一体化します。国民健康保険に加入している70歳以上、75歳未満の方に交付していた高齢受給者証と非保険者証が令和4年8月から一体化し、国民健康保険非保険者証兼 高齢受給者証になります。これまで高齢受給者証に記載されていた自己負担割合は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証に記載されます。今までの高齢受給者証は発行されません。8月以降の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の写真があります。新しい国民健康保険証を7月中旬に送付します。現在皆さんがお使いの国民健康保険被保険者証以下保険証の有効期限は令和4年7月31日です。新しい保険証、7月中旬ごろ世帯主宛てに簡易書留郵便で発送します。簡易書留郵便とは、郵便局の配達員から手渡しします。不在の場合は、配達員が不在連絡票を入れます。8月1日以降は必ず新しい保険証を医療機関へ提示してください。古い保険証、有効期限が過ぎた後、ハサミなどを入れて破棄するか保険課へ返却してください。有効期限は保険証の右上に記載しています。7ページ。後期高齢者医療制度のお知らせ、保険課。令和4年度後期高齢者医療制度保険料率。保険料を決める基準である保険料率。均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。1人当たりの保険料。限度額66万円は均等割額
5万500円
足す所得割額基礎控除43万円後の総所得金額等かける9.93%。丸1、利用者保険の被扶養者であった方への軽減。後期高齢者医療制度へ加入する前日に、健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった方は、資格習得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。所得割額は課されません。なお、均等割軽減額は7割軽減が優先されます。丸2、世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の総所得金額等の合計額が、次のいずれかに該当する場合、均等割額から次の額が軽減されます。軽減割合、7割、本則、基礎控除額43万円、足す10万円、かける、年金または給与所得者数、引く1を超えない世帯、5割軽減、本則、基礎控除額43万円足す 28.5 万円かける世帯の被保険者数足す10万円かける括弧年金または給与所得者数引く1括弧閉じるを超えない世帯2割軽減、本則、基礎控除額43万円 足す52万円かける世帯の被保険者数足す10万円かける年金または給与所得者数引く1括弧閉じるを超えない世帯、後期高齢者医療費保険者書の更新、後期高齢者医療費保険者書以下保険書は8月1日に更新です。新しい保険書は7月中旬に簡易書留郵便で送付します。8月1日以降に医療機関を受診する場合は必ず新しい保険書を提示ください。所得や世帯構成の変更により、保険書に記載している一部負担金の割合、括弧医療費の窓口負担割合、括弧閉じるが前年度から変わる場合があります。また、現在ご使用中の保険証は、有効期限7月31日以降はお使いいただけませんので、ご自身で破棄するか、保険課に返却してください。なお、後期高齢者医療制度の変更に伴い、今年に限り、10月に再度、保険証更新があります。そのため、今回お送りする保険証の有効期限は、9月30日となっています。詳しくは、広報かつらぎ、9月号でお知らせします。後期高齢者医療限度額適用認定書と限度額適用標準負担額減額認定書以下認定書、医療機関に認定書を提示すると、窓口での支払い額保険適用分は高額療養費の自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も
減額されます。
認定証の有効期限は毎年7月31日です。葛城市で認定証の交付を受け、所得区分や世帯構成に変更がない方、7月下旬に新しい認定証を送付します。新規で交付申請する方、8月以降に後期高齢者医療費保険者証を持って、保険課または大麻庁舎総合窓口課で手続きをしてください。認定書の発行期日は申請月の初日です。8ページ。国民年金保険料の免除、猶予の申請はお早めに。今年度は7月から受付開始。市民窓口課、電話 0745-44-5002。 保険料納付が困難な場合の免除、猶予制度。経済的な理由などで、国民年金保険料以下保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料の全額が免除される全額免除、保険料の一部を納め残りの保険料が免除される一部納付、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、50歳未満の方が対象の納付猶予制度、学生の方が対象の学生納付特例、 申請に必要なもの。年金手帳や基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカードや通知カード、本人確認書類、印鑑。失業などによる特例免除の場合は、先ほどの申請に必要なものにプラスして、雇用保険受給資格者書の写し、または雇用保険被保険者離職票の写し。免除、猶予申請、継続申請も含むは、前年所得を審査します。所得の申告をしていない方は、申告する必要があります。令和4年度の保険料月額、16,590円。免除・猶予の承認期間は、7月から翌年6月までの1年間です。なお、過去に未納となっている期間がある方は、2年1ヶ月前まで遡って申請できます。審査結果、承認・却下は、後日郵送でお知らせします。継続申請の方は、申請不要です。前年度に全額免除、納付猶予が承認され、継続申請の申し出をしている方は、引き続き全額免除、納付猶予に該当するか審査を行いますので、窓口での申請は不要です。なお、今年度の審査で却下となった方で、その他の免除区分、一部納付等で承認を受けたい場合や、失業等による特例免除を希望する場合は、改めて申請が必要です。免除、納付猶予、学生納付特例の申請をして承認されるとその期間は、表があります。年金を受ける資格期間には、全額免除4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例とも算入されます。なお、一部納付の場合、免除後の保険料を納めないと保険料が未納とみなされます。保険料未納の場合は算入されません。保険料を納めた場合と比べた年金額は、全額免除2分の1で計算、4分の1納付8分の5で計算、半額納付4分の3で計算、4分の3納付8分の7で計算、納付猶予学生納付特例保険料未納の場合は計算されません。障害・遺族基礎年金を受けるときは、全額免除4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予学生納付特例とも保険料納付済み期間と同じ扱いです。保険料未納の場合は受給できない場合あり、後から保険料を納付する場合は納付書が必要です。大和高田年金事務所に申し込みください。全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例とも10年以内なら納めることができます。なお、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付する場合は、加算額が上乗せされます。保険料未納の場合は、2年以内なら納付可能です。
要終わり。
申請先、問い合わせ、市民窓口課、または、大和高田、年金事務所、 電話 0745-22-3531。 なお、年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑をご持参ください。9ページ。国民年金に加入中の方、今後加入される方へ。マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから手続きできます。市民窓口課。電子申請の対象となる手続き。国民年金第1号被保険者に係る資格習得届。国民年金第1号被保険者に係る種別変更届。国民年金保険料免除。納付猶予申請書。国民年金保険料学生納付特例申請書。メリット1。24時間365日申請ができます。メリット2。スマートフォンから申請できます。メリット3。処理状況も、申請結果も確認できます。まずは、マイナポータルの利用者登録が必要です。また、手続きには、マイナンバーカードとその受取時に設定したパスワードが必要です。ご不明な点などございましたら、日本年金機構へお問い合わせください。問い合わせ、050から始まる電話でおかけになる場合は、電話0570-003-004。それ以外から始まる電話でおかけになる場合は、電話03-6630-2525。受付時間、月曜日から金曜日、8時30分から19時、第2土曜日、9時30分から16時。なお祝日、第2土曜日を除く、12月29日から1月3日はご利用いただけません。ホームページでのご確認の場合は、日本年金機構のホームページをご覧ください。二次元コードがあります。令和4年度介護保険料納付通知書の送付について、介護保険課。65歳以上の方へ、7月中旬頃に、令和4年4月から令和5年3月の1年間の介護保険料をお知らせします。介護保険料は、普通徴収、納付書または口座振替で納付する方法、または特別徴収、年金から転引きする方法で納付します。なお、今まで特別徴収であった方でも、普通徴収に切り替わる場合がありますので、納付方法と納付期限を必ずご確認ください。税・保険料の納期、収納促進室、税務課、保険課、介護保険課。7月は固定資産税第2期、国民健康保険税、後期高齢者、医療保険料、介護保険料。第1期の納付月です。納期限はいずれも8月1日、月曜日です。納期内納付にご協力ください。口座振替をご利用の方は、納期限の日が振替日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。なお、納期限を過ぎるとコンビニでは納付できません。訂正とお詫び、企画政策課。広報桂木6月号裏表紙に掲載しました 我が家のカツラキッズの内容について誤りがありました。正しくは、山川るみちゃんです。ここに訂正し、お詫び申し上げます。障害学習科の配置場所が変わります。障害学習科、電話0745-445109。7月20日水曜日より、障害学習科が、大麻庁舎2階から中央公民館に移転します。子育て世帯への生活支援特別給付金について、児童1人当たり一律5万円を支給します。子育て支援課、電話0745-443623。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の一人親、二人親子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。支給対象者、一人親、1、令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方、申請不要。2、公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、要申請。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、要申請。2人親、1、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者の方で、住民税非課税の子育て世帯、申請不要。なお、令和4年4月から令和5年2月末までに生まれる子も対象です。2、一人親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯。対象児童は令和5年3月末で18歳。障害児については20歳未満までの子です。要申請。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が住民税非課税の子育て世帯と同じ水準になっている子育て世帯。要申請。なお、対象児童は2と同じです。支給額。児童1人当たり一律5万円。なお、一人親または二人親、いずれかでの支給となります。申請手続き、支給時期。一人親。1に該当する方は、6月15日に支給済みです。以後に該当した方は、順次支給予定です。2、3に該当する方は、申請が必要です。申請の開始時期や、受付方法は決まり次第、ホームページ等に掲載いたします。2人親、1に該当する方は、7月15日に支給予定です。以後に該当した方は、順次支給予定です。2、3に該当する方は、申請が必要です。申請の開始時期や受付方法は、決まり次第、ホームページ等に掲載いたします。祝100歳、ご長寿、おめでとうございます。久保誠司さんが5月18日に100歳の誕生日を迎えました。 お孫さんによると、小さい頃には保育園のお迎えに来てくれたり、両親の帰宅までお世話をしてくれたそうで、人のお世話をするのが好きなお人柄とのことです。長寿の秘訣は規則正しい生活、歩くこと、よく噛んで、よく噛んで食べること。今後ともお元気で長寿を重ねてください。市長から花束贈呈の写真があります。ここまでの担当は森本でした。
11ページ。住民税、非課税世帯等に対する臨時特別給付金。社会福祉課。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活、暮らしの支援を行う観点から、住民税、均等割非課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の現金、臨時特別給付金を給付します。対象となる世帯、1、世帯全員が、令和3年度または令和4年度分の住民税均等割非課税である世帯。2、1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降、家計が急変し、世帯全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と、同様の事情にあると認められる世帯。家計急変世帯。ただし、1、2のいずれも住民税均等割が課税されている方に、住民税均等割非課税世帯の全員が扶養に入っている世帯を除きます。また、1、2のいずれもすでに、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯や、
先に述べた世帯の
世帯主であったものを含む世帯等も除きます。給付額、1世帯あたり10万円。申請手続き、1の対象となる可能性のある方には、準備が整い次第、申請書類を送付します。2の対象となる可能性のある方は、お問い合わせください。
問い合わせ、社会福祉課、住民税、非課税世帯等に対する、臨時特別給付金係、電話、0745-44-5103、土日祝を除く、9時から17時、給付金制度についてのお問い合わせ先、住民税、非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター、内閣府、電話、0120-526-145、土日祝を含む、9時から20時。第11回特別弔慰金、請求はお済みですか？社会福祉課、支給対象者、令和2年4月1日基準日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。戦没者の死亡当時のご遺族で、括弧1、令和2年4月1日までに、戦傷病者、 戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。かっこ2、戦没者等の子。かっこ3、戦没者等の丸1、父母。丸2、孫。丸3、祖父母。丸4、兄弟姉妹。ただし、戦没者等の死亡当時、
提携関係を有していること等の
要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。括弧4、括弧1から括弧3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪など。ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き、一年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容。額面25万円。5年、償還の記名国債。請求期限。令和5年3月31日金曜日。請求期限を過ぎると受けることができなくなりますので、ご注意ください。問い合わせ、社会福祉課。12ページ。葛城市、御所市、五条市、合同企業説明会。当日参加される企業を募集しています。商工観光プロモーション課、電話 0745-445111。企業、事業所と求職者のマッチングの場を創出することを目的に、合同企業説明会を開催します。求職者に対して、企業情報や業務内容の説明を直接行うことにより、就業内容を理解するとともに、就業後のミスマッチを減少させるなど、職場への定着率の向上を図ることができます。また、市内企業の PR を行う良い機会となります。参加を希望する企業は、
市ホームページ掲載の
申請書を作成し、
商工観光プロモーション課まで
ご提出ください。時、10月15日土曜日、10時から11時30分と、13時から14時30分の2回。ところ、道の駅、葛城、2階、多目的室、A、B。対象企業、来年度に採用予定のある市内企業、おおむね10社程度、先着順。参加人数2名まで。会社概要や雇用条件などを説明できる方。参加費、無料。参加に伴う経費等についてはご負担お願いします。準備物、企業パンフレット、ポスターなどの
掲出物、
自社製品など。申し込み期限、7月15日金曜日、17時。申し込み場所、商工観光プロモーション課。なお、詳しくは市ホームページをご覧ください。合同企業説明会の様子を写した写真があります。住民同士の支え合い活動の広がりを目指して、地域包括支援課社会福祉協議会、5月18日、みんなで作ろう、助け合いの町、住民活動発表会を開催し、129名の方に参加いただきました。住民主体で居場所づくりや、 高齢者を見守る仕組み、移動・外出支援などに取り組む方に発表していただき、参加者から自分の地域でも取り組んでみたいなどの反響をいただきました。集いの場、地域での支え合い活動、介護予防などに取り組んでみたい方は、生活支援コーディネーターが訪問し、地域での話し合いの場作りなど、活動を支援しています。葛城市社会福祉協議会、電話 0745-48-3373 までご連絡ください。ホールで開催された活動発表会の写真があります。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、第72回社会を明るくする運動、葛城柏地区保護司会、奈良保護観察所、
社会福祉課。
社会を明るくする運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした人たちの更生への理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない、安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、令和4年で、72回目を迎えます。毎年7月を
協調月間と定め、
地方公共団体や様々な民間団体の参加、協力のもと、地域住民の連帯を強化し、誰もが幅広く参加できる犯罪予防活動を展開することにより、犯罪や非行の防止と、立ち直りを支える家庭や地域づくりの実現を目指しています。社会を明るくする運動への皆様のご理解とご協力をお願いします。イベントなどは、やむを得ず中止・変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。13ページ。夏を楽しく。夏の事故に注意しよう。葛城消防署。電話 0745-69-7171。花火による事故を防ごう。夏の風物詩ともいえる花火。楽しく遊び。事故をなくすためにも、使用上の注意をよく読み、正しく遊びましょう。花火をするときは、必ず次の6つのことに注意しましょう。1、子供たちだけで遊ばせない。2、人や物に向けて遊ばない。3、花火は絶対に分解しない。4、必ず水を入れたバケツを近くに用意する。5、風の強い日には花火をしない。6、花火をした後は後片付けをする。水難事故は絶対に防ごう。夏休み期間中など暑い日には海水浴やプール、川などで楽しむ機会が多くなります。水難事故には十分注意しましょう。水による事故を出さないために、次の5つのことに注意しましょう。1、子供から絶対に目を離さない。2、遊泳禁止区域では泳がない。3、天候の悪い日には泳がない。
4、
自分の泳ぎを過信しない。5、準備体操をしっかりする。 特定外来生物、クビアカツヤカミキリにご注意。環境課、電話 0745-44-5004。 クビアカツヤカミキリは、特定外来生物による
生態系等にかかる
被害の防止に関する法律により、特定外来生物に指定されている昆虫です。幼虫は、桜、梅、桃などのバラ科樹木に寄生して内部を食い荒らすことで、樹木を衰弱させ、枯死させる危険性があります。奈良県では、令和元年に被害を確認してから、発生地域が拡大し、葛城市でも被害の報告を受けています。成虫を発見した場合は、被害拡大防止のため、その場で駆除し、市役所環境課へ情報提供をお願いします。クビアカツヤカミキリとは、成虫の体長は 2.5 センチメートルから4センチメートル。全体的に光沢のある黒色で、胸部、首に見える部分が赤いことが特徴です。成虫の写真があります。写真提供、伊藤福雄氏。幼虫が入り込んだ樹木からは、大量のうどん状のフラス、木くずと虫の代謝物の混合物が排出されます。被害を受けた樹木の写真があります。写真提供、奈良県景観環境自然課。特定外来生物に指定されているため、生きたままの運搬や飼育、保管、販売などが禁止されています。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードが載っています。14ページから15ページ。毎年7月は、差別をなくす慶長月間です。すべての人が生まれてきてよかったと実感できる社会へ。人権政策課。奈良県では毎年7月を差別をなくす慶長月間と定め、あらゆる差別をなくすための様々な取り組みを行っています。差別をなくすためには、一人一人が人権問題を正しく理解し、日常生活において差別を見抜く目と心を養い、人権感覚を磨くことが必要です。すべての人が生まれてきてよかったと実感できる
差別のない
明るい葛城市を目指し、人権教育推進運動、市民、人権啓発、行政、人権教育、教育委員会が互いに連携し、人権尊重のまちづくりを進めましょう。人権啓発標語、6つあります。気をつけて、発する言葉確かめて。人権は地球のみんなで守ること。優しさはみんなをつなぐ笑顔の輪。誰にでも手を差し伸べて助け合い。その言葉、相手を笑顔にできますか？見て見ぬふり、傍観者だって共犯者。子供たちが書いた人権啓発のポスターが6枚あります。人権政策課からのお知らせ。DV 相談ナビ電話。シャープ8008。シャープハレレバ。配偶者や恋人などからの暴力、DV に悩んでいませんか？一人で悩まずご相談ください。 内閣府 DV 相談プラス0120-279-889つなぐ早く電話メール24時間受付警察相談専用電話ナポクン相談シャープ9110緊急の場合はためらわずに110番通報してください。性犯罪性暴力被害者のためのワンストップ支援センター電話シャープ8891二次元コードが載っています。このマーク知っていますか？障害について知ろう。身体障害者標識、身体障害者マーク。肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示については努力義務となっています。マークを見かけたらご理解とご協力をお願いします。マークは縁が白色の青地の丸の中に白抜きの四つ葉のクローバーが書かれています。れんかちゃんと学ぼう消費生活クイズ。問題。総額30万円で3年間の脱毛エステを契約したが、事情が変わり通えなくなった。中途解約できる？ A 理由を問わず中途解約できる。 B 原則中途解約できない。答え。 A 理由を問わず中途解約できる。解説。継続的に提供される7つの役務契約、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのうち、一定の期間を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては、中途解約できます。その場合は、事業者が請求できる損害賠償、違約金は上限額が定められています。また、エステの契約時に化粧品などの関連商品を購入したような場合には、関連商品の売買契約も解除できます。ただし、使用した分の商品代金は支払う必要があります。特定商取引法で定められているよ。クイズと回答については、2022年版、暮らしの豆知識、国民生活センター発行より。